こんにちは、八尾純一です。お元気ですか？
なんだかいつの間にかですね、もう桜が咲く季節になってしまいましたね。ついこの間2014年が明けたばっかしと思っていたら、本当に月日の経つのが早いものってよく言いますけれども、あっという間でしたね。で、今年は、前回お話したようにですね、大変なことがいくつも起こりそうな気がします。で、前回のお話の中で、ロシアのメドベージェフ首相が去年の1月の WEF、 つまり世界経済フォーラムで、宇宙人と UFO の存在を、公表しようじゃないかとオバマ大統領に申し入れるということが報告されましたよね。で、それはロシアの外務省の報告の中に載っているので、多分ほとんど本当だろうと思います。その前の年の2012年の12月に、メドベージェフさんは、実は大統領になる人は、特別な報告書を受け取る。で、その報告書というのは何かというと、地球にもう住んでいる宇宙人たちの動向を観察している、あるいは監視している、そういう特別な機関があって、そこの報告書なんだということを、これは多くの記者たちの前で話をしたらしいんですね。ただしこれは非公式な発言として話されたことだったんですけれども、どっちにしてもですね、驚天動地というか、普通の人だとびっくりしちゃうような情報でしたけど、どうもそれがですね、どうやら本格化しそうな気配になってきました。というのは、去年の9月のある日だろうと思いますが、情報によりますと、オバマ大統領がホワイトハウスでの定例の記者会見の後でですね、雑談のようにですね、実は、アメリカという国は1947年に、ロズウェルに、UFO が墜落したという事件を契機に、ずっとそれ以後ですね、宇宙人と、交信しているというか、宇宙人が、アメリカをコントロールしているんだということを話し出したらしいんですね、いきなり。で、記者たちはみんなびっくりしてですね、一体オバマさん何を言い出すんだろうと注目しているとですね、実はトルーマン大統領が、その時の宇宙人のグレイというみんなが知っている背が小さくてですね、目が異様に大きい、映画に出てくるようなですね、人種と、コンタクトしたと。で、その後ずっとその宇宙人たちに、あるアメリカの地域を解放してですね、それで、そこでの、地球人に対する彼らの、実験みたいなことですかね、あるいはその診察というんですかね、体を調べるみたいなことを許した代わりに、技術を売ることができた。そして、アイゼンハワー大統領になってからは、別な宇宙人の、ちょっと白人系の背の高い宇宙人、人間そっくりなのと、交渉することになったという話をしたらしいんです。もちろん記者たちはもうびっくりもいいとこですよね。もう、声も出ないほどシーンとしたらしいんですけども、その様子をオバマ大統領は、じーっと観察していたと、しばらく何も言わないで。で、その後でですね、はははっと笑ってですね、いや、実はこれはみんな冗談だよと言ってですね、その場は済ませたらしいんですけれども、確かに冗談みたいな風に受け取られることも大いにあるわけですよね。非公式はもちろんですけれども、あまりにも話が突拍子もなくて、 しかも割と具体的に、トルマンとかアイゼンハワーとかいう名前を出しているので、まあ本当か嘘かっていうのはわからないところですけれども、なぜわざわざこんな話を突然持ち出さなきゃならなかったのかっていうことが一つありますよね。で、ひょっとするとそういうことをちらっと言ってみたときに、記者たちの反応はどうかというのを見たんじゃないんでしょうかね。で、あまりにも驚かれてしまったので、いやこれはもうちょっと冗談にしとこうっていう、まあ、最初からそのつもりもあったんでしょうけれども、そうやって済ませたんじゃないかなという気がしないでもないです。というのはさっき話したメドベージェフの件がありますからね。ですからひょっとすると裏からメドベージェフ首相の方で、オバマ大統領の側近かなんかに連絡をして、で意見を打診したということがあったかもしれません。あくまでもかもしれませんですけれど、なんか去年からずっとそういうことが続いてるってことは、本当にそういうことが裏で進行しているかもしれないっていう感じは強いですよね。したがって今年はひょっとするとですね、まあどういう形でかわかりませんけれども、UFO と宇宙人の存在とか、あるいは宇宙人がもうすでに地球上にいるんだというふうなことを公表することになるのかもしれませんね。で、だとすると、それこそ私たちの生活も、それから社会も世界も全部ひっくり返ることになります。というのは、今私たちがこう生活しているこの社会、人類社会っていうものは、そもそも宇宙人なるものが存在しないということが前提でできているシステムですので、これがもしいるということを認めてしまうと全部ひっくり返さざるを得ないんですね。もうそれこそ法律も政治も経済も、社会も世界も、もうとにかくありとあらゆるものが軍事を含めてですね、全部やり直さなければならないということになりますよね。で、やっぱり一番大変なのは科学者と宗教家ですかね、考えられるのは。我々一般庶民はまあ、あまり金もないしですね、どっちでもいいって言えばどっちでもいいってことになるんですけれども、社会全体としてはどうやらことになりそうですね。で、そうなった時にどうやってその混乱を収拾するかということが思いつかないうちは、公表は多分しないでしょう。もしあなたが今世界を牛耳るような、リーダーの一人だとするとどう考えますか？そうおいそれとですね、いや実は宇宙人と話してるんだよとか、宇宙人は存在してるんだよ、ここにいるんだよとか、UFO の本物はここにあるよみたいなことが言えないですよね、なかなか。そんなこと言った日にはパニックになることはないまでも、とにかく全部がひっくり返らなきゃならないってことになって、自分自身のポジションももちろん危なくなります。だから今年はひょっとするとそういうとんでもないことになるかもしれないというちょっとワクワクものですよね。で、もう一つは太陽の問題が、前回もお話しましたけれども、太陽が異変を起こしているってことは確かで、それはひょっとするとですね、オリオン座、って知ってますよね。夜空を見上げると三つ星オリオンって三つ星が並んでいて、これはオリオンの、ベルトのところになるんですけど、そこから見て左上に、オリオンの向こうから見ると右肩ですね、こっちから見ると左側ですけど、左肩が2つ星があって、その左側に見える方がベテルギウスという超巨大な太陽みたいな恒星です。自分で燃えてる星ですね。で、これがひょっとすると爆発をしたかもしれない。で、したかもしれないというのは、地球から643光年だか 離れているらしいので、まあ、とっくに爆発していてもそれが届くまでに643年かかってしまうわけですから、もう爆発してるんだけどまだそれが届いてきていないのかもしれないですね。で、その影響がすで、に始まっていて、太陽が熱くなったり、あるいはその放射線を大量に放射するようなことが起きつつあるんではないかということも考えられます。で、そうなった時には、多分今の文明が全部崩壊するような、強力な放射線が飛んでくるという、太陽からですね、飛んでくるという可能性もなきにしもあらずなので、そういう意味では今年も今年はもう一つちょっとドキドキの年でもあります。今年が来年にずれ込むかもしれませんけれども、まあどうなるかね、この先ちょっとわからないですよね。経済的にもなんかアメリカがちょっと危なくなってきて、中国がちょっと力を出してきて、で戦争をするぞみたいな感じにちょっとなったり、ロシアがクリミア半島を、まあ、占領じゃないんですけれども、手を出して、自分のロシア連邦の中に繰り入れてしまう、で各国それに大反対をしているみたいなことが起こってきているので、いろんな意味で今年は大変かもしれません。で、そういう時に、毎回言うようですけれども、自分という人間がちゃんと自立していないと、これまでのものに寄っかかるわけにはいかない。で、社会自体もそういうわけで、全面的にひっくり返る可能性もあるので、それに対する対策というのはもう自分で自分を、自立させるってことしかない気がします。で、そのためにどうするかというと、これは、まあ、前回もお話しましたように、本を読んだりとか、人の話を聞いたりとか、あるいはテレビから何かの知識を得るとかいうふうなことでは、とても無理なんですね。知識というのは、制約された、与えられた情報を頭の中に記憶するだけのことなので、その情報の中だけでしか処理できない。で、その情報を、頭の中でこねくり回すことを考えるというんですけれども、これもまあ情報不足なのでですね、なかなか本質に迫るわけにはいかない。で、これはその僕らが使っている情報伝達の方法が、あまり内容とか本質を伝えるのに適していないということにあるかもしれません。前回も言いましたように、私はあなたを愛しているとか、あなたが好きですというふうなことですら、こういう言葉しかないんですよね。だけど本当の自分の気持ちはもっと複雑っていうか、もっといろんな要素があって、それが結果としてあなたを愛するとか、あなたを好きですになるわけなんだけれど、それを説明しきれないですよね、何日かかっても。つまりたくさんの要素で、自分にもよくわからないような雰囲気のようなもの、感じのようなものがたくさん集まるわけですから、それを説明しきれないですよね。もちろん映像みたいにテレビを使ってもそれは伝わるものではないんですね。となると、どうやってお互いにコミュニケーションを取るかということになるわけですけども、そもそも人間は昔、大昔ですね、まあ、動物に近かったわけで、動物たちはみんなテレパシーのような感じで、お互いにこうコミュニケーションしてるみたいに見えますよね。渡り鳥なんかでもですね、どこにもリーダーがいるわけじゃないんだけど、一斉にみんな同じ方向にバーッと飛んだり、また逆の方向に飛んだりしますよね。魚もそうですね、海の中の魚も一斉にバーッと動くんですけれども、そこには声が聞こえるわけでもないし、誰かリーダーがいて身振りをするわけでもないですよね。ということは、なんかテレパシーのような感じでお互いに意思疎通をしてるんだろうと思うんですよ。とすると人間も 大昔は多分そういう能力があったんでしょうね。でも言葉とか文字とかテレビとかいろんなものを発明しちゃったもんですから、そっちに頼っちゃって、そういうそのテレパシックな能力が退化してしまったのではないかと思います。で、実はでもそういう方法でないと、つまりテレパシーのように目に見えない、耳にも聞こえないような形での情報伝達以外にはある種の情報、ある自分の思い、自分が相手に伝えようとする内容みたいなものは伝わらないということですよね。それこそスキンシップみたいにこう手握ってる方がまだ 何か言ったりしたりするよりはずっと何か伝わる気がしますよね。そこでまあ昔から日本でもそうなんですけれども、ある種の特殊な技術を手に入れようとすると、デッチ膀胱という方法を使ってきました。これはまあ今で言うと、まあ落語家さんなんかもそうらしいんですけれども、まあ、弟子になったらですね、毎日、師匠となる人の、まあ、身の回りの世話をする、それから炊事洗濯ね、全部やると、うちの中の掃除も全部やると、まあ、言ってみればお手伝いさんみたいなことをずっとし続けるわけですよね。でその間まあ、先生が何か教えてくれる時もあるし、全く何も教えないというやり方もあるようです。で、例えば宮大工さんみたいなのとかですね、あるいは漆塗りの技術とかですね、まあ、焼き物を焼く技術とかですね、芸術的な、まあ、内容というんですかね、芸術的なことを教わるというふうな時に口で言っても、あるいは 手で真似してもそうはいかないということがあってですね、結局その、まあ、親の後ろ姿を見て育つみたいなもんですけれども、師匠となる先生の後ろ姿を見て、盗むというんですかね、一人でに得得していく、自分なりにそれを感じ取って自分のものにしていくという方法しかどうもないみたいなんですね。だからデッチ膀胱ということが大事なんですけども、最近は何でもかんでも効率的に早くやりたかったですね、すぐまあ、インターネットで調べればわかるわとか、まあ、テレビを見りゃなんか出てくるだろうみたいなイージーな方法で、何でも手に入れようとするわけですけれども、それでは正直言って何も伝わらないんですよね。そこでデッチ膀胱なるものをいちいちこれからやるとして、じゃあ誰の元に弟子になればいいのかっていうの、これもよくわからない話なんですよね。ですからまあ、現代的な方法で一番簡単な方法っていうのを僕が考えたのは宇宙塾なんです。で、宇宙塾は来て座っていれば、そこでテレパシックな方法で、本当の本質、つまり人間の本質とか、社会の本質とか宇宙の本質とか、ありとあらゆることが自然にこう伝わっていくようにしてあるんですね。まあ、言い換えると、その教室みたいなところ全部をまあ、温泉のお湯を満たしているみたいな感じにしてあってですね、でそこに使ってると気持ちいい中で体が一人で治っていくみたいに、いろいろな必要なことが染み込んでいくっていうか、温泉の、まあ、有効成分みたいにですね。で、そんな風な方法を使って、宇宙塾の授業ってやってるんですね。だから寝てても別にいいっていうのはそういうことなんですね。で、来てですね、まあ、ただ座ってるだけだと多分退屈するだろうと思うので、まあ、サービスとしていろんな面白い話をします。面白いって言っても、まあ、今まで聞いたこともないような目から鱗がいっぱい落っこちるような話ばっかりですけども、それはあくまでも 本の伝えようとする内容の表面だけです。ですからそれが全部と思ったら間違いなんで、まあそんなことは本当を言うと、じゃあ聞いてなくてもいいけれど体の中に染み込むからそこに座っていなさいよっていうことをよく僕は言ってるんですね。でそういうその楽な方法で自分が何者であるかっていうふうなことが分かるようになっていきます。で本当は自分っていう人間はこの社会の中でどのように生きていったらいいのかっていうふうなことが一人でに分かってくるようにもなってるんですね。だから性格的にもずっとまろやかでいい方に変わりますしね、運勢がそれに伴ってどんどん良くなっていくという作用副作用どっちだろうかあります。どっちにしてもですね、一遍来てみないとわからないと思うので、一遍そのお湯に浸かりに来てください。誰でも参加ができるというその冷やかしのための自由参加コースというのを設けてありますけれども、それは3月の29日もうじきですねの土曜日の午後7時20分から始まりまして8時45分まで、原宿のラフォーレの向かい側のちょっと入ったところなんですけども、これはホームページで見てもらえば、地図や場所なんかがよくわかると思います。予約の必要がありませんので、どうか、一遍ですねぶらりと冷やかしに来てみてください。で宇宙塾では卒業するまでにヒーリングというのを身につけてもらいますけれども、これは手を触れないで、体の具合が悪いところが元気になるという元通りになるというか健康体になるという一種の秘技ですね。技術というのかな、なんていうのかな、とにかく秘宝でございます。で、それを体験してもらうことにしていますので、ぜひちょっと来てですね、どういうものかなっていうのも味わってみてください。それでは多事多難な今年ではありますけれども、希望を持ってですね、何よりも自分を知って自分の能力も知って、で死ぬまでにどのようにして生きていくかをちゃんと考えられる人になっていただけますように、今度お耳にかかるか宇宙塾でお会いするまでどうぞお元気でお過ごしください。